完璧主義を直す30の方法。その1。完璧主義は嫌われるのか。完璧主義は嫌われる性格でしょうか。嫌われる原因になるのでしょうか。これは時と場合によって異なります。完璧主義にはメリットとデメリットの両方があります。完璧主義は妥協せず納得するまで徹底する性質があります。細かく丁寧に作業をこなし責任を持って仕事を徹底する姿勢は周りから一目置かれるでしょう。熱意と意欲を持って集中的に取り組むことで仕事で素晴らしい結果を発揮できます。事実、指導者、責任者、代表者など人の上に立つ立場には完璧主義者が多く見られます。活躍の場を正しく選べば大きな強みであり武器と言えるでしょう。時には優れた才能を発揮して偉業を成し遂げる可能性もゼロではありません。しかし一方で完璧主義の程度がひどい場合、嫌われやすくなる可能性があります。本人に悪気はなくてもいつの間にか周りに迷惑をかけている場合があるからです。例えば完璧主義者は仕事の完了が遅くなる傾向があります。自分が納得するまで妥協せず突き詰めるので仕事の完了までに時間がかかります。本人はいいかもしれませんが待たされている側はイライラするでしょう。ビジネスならたった一人のせいで計画全体が遅れる可能性があります。完璧でなくてもいいから早くしてほしいと思い迷惑になることがあります。また人に仕事を依頼するときも完璧主義は嫌われることがあります。完璧主義者は自分の方法が一番だと信じ考え方や価値観を押し付ける傾向があります。相手に依頼した仕事に少しでも不備や間違いがあればすぐイライラして文句を言います。きちんとできていない、もっと完璧に仕上げてほしいと相手を責めてしまいます。ピリピリした雰囲気も漂いやすくなり周りの人が抵抗を感じることもあります。人間関係の摩擦が生まれやすいため厄介な人、この人に関わると面倒と思われやすいのです。こうした事情があるため極度の完璧主義者は嫌われやすい傾向があります。性格とはいえ知らないうちに嫌われている原因になっているのは不本意でしょう。悪いことをしていないのに人が自分を避けるのは心苦しいはずです。何より完璧主義は自分の健康にも影響することがあります。完璧主義がエスカレートするとうつ病、摂食障害、強迫性障害などの神経症に発展する可能性があります。人によっては燃え尽き症候群になってしまい無気力、無感動、自責の念に駆られる場合もあります。懸命に仕事をした結果健全な精神や健康的な生き方を妨げるのは辛いこと。したがって完璧主義の程度がひどいなら自分のためにも他人のためにもできるだけ改善を心がけるのが賢明です。完璧主義は直せる性格です。今すぐ直すのは難しいかもしれませんが少しでも程度を抑える努力をした方がいいでしょう。余裕のある習慣を心がけたり正しい考え方を身につけたりしていけば少しずつ改善していけます。完璧主義が直った自分を想像してみてください。あなたはもっと心が軽くなっています。完璧主義が直れば人付き合いの摩擦が減りもっと明るい生活が送れるようになります。完璧主義の程度がひどいならできるだけ直すように努力する。完璧主義を直す30の方法。その2。完璧主義は改善できる性格。完璧主義とは何か。完璧主義とは完璧、完全な状態に強く執着する性格のことを言います。完璧主義者が好む数字は100です。100点や 100% など完璧を象徴する100に快感を覚えます。時々完璧を求める自分の性格に悩んでいる人がいます。昔から完璧でないと納得できない性格です。一つのミスも失敗も許せない自分が苦しい。100点を取らなければ納得できない。完璧主義者は完璧を求める性格ゆえにストレスやプレッシャーにもさらされやすくなります。完璧を求めるのは簡単でも達成は困難です。完璧を求める性格があって悩んでいる人も少なくありません。完璧主義は性格が関係するところがあるため直すのは難しいように思えます。すぐ性格を変えられるなら誰も苦労しません。幼い頃から続いている性格は年をとっても変わらないとも言われています。しかし絶対治らないと思っているならそれは思い込みです。完璧主義は改善できる性格です。完璧主義は頑固なところがあって完璧主義は治らないと思いがちですが誤解です。強迫性障害のような病気に関係している場合なら別ですが一般的な完璧主義は個人の努力で改善可能です。治るのに時間はかかりますが考え方を変えて正しい取り組みを続けていればいずれ改善できます。椅子の許容範囲を広げる。完璧主義から最善主義に変更する。ミスや失敗があっても自分を責めない。一人で仕事を背負い込まずできるだけ人に任せるよう心がけていく。適度に気分転換やストレス発散を心がける。こうした取り組みを続けていけばゆくゆく完璧主義が治っていき悩みが小さくなります。完璧主義の改善を諦めないでください。絶対治らないと思っている限り治りません。必ず治すと思えばいつか治ります。完璧主義の改善を信じて正しい取り組みを少しずつ続けていきましょう。完璧主義を直すと意識することが完璧主義を直すための第一歩です。完璧主義を直すと意識する。完璧主義を直す30の方法。その3。 完璧主義の8つの長所、メリット。完璧主義にはネガティブなイメージを持たれがちですが、誤解です。もちろん、受け止め方によっては、短所やデメリットも存在します。しかし、ポジティブに考えれば、完璧主義は優れた能力です。最初から特別な資質を備えていると言ってもいいでしょう。活躍の場を正しく選べば、優れた才能を発揮できます。完璧主義には、どんな長所、メリットがあるのか見ていきましょう。長所、メリット1。細かく丁寧な作業が得意。完璧主義者は注意深くて慎重なところがあります。そのため普通の人が気づかない点に気づいたり、丁寧に作業を進めたりするのに優れています。税理士や会計士など数字を扱う仕事は完璧主義者に向いている職業と言われています。活躍の場を正しく選べばまさしく天職と言えるでしょう。長所、メリット2。常に緊張感と責任感を持って仕事ができる。完璧主義者はミスや失敗を避ける意識が強いため、緊張感を持って仕事に取り組みます。また、自分に与えられた仕事は責任を持って、きちんと最後までやり遂げようとします。言い換えると、サボらない、だらけない、という特徴があります。仕事の種類に関わらず、常に緊張感と責任感を持って仕事ができます。長所、メリット3。分析力や論理的思考が得意。質や理想を追求するには、まず、取り組む仕事についてしっかり把握しなければいけません。完璧主義者は複雑な事柄であっても、要素や成分を細かく分けて把握する力に優れています。また、問題解決のための具体的な筋道を立てて考える力も優れています。ミスや失敗があってはいけないという気持ちの強さが優れた分析力と高度な論理的思考を生んでいます。長所、メリット4。重要な場面での集中力が優れている。必ず成功させる。最後までやり遂げると思いの強さが高い集中力を発揮します。完璧主義者は他の人に比べ大事な場面での成功率が高い傾向があります。長所、メリット5。質の高い結果を出しやすい。完璧主義者は向上心にあふれた努力家です。できるだけ無駄を省き、効率的、効果的に仕事を進めようとします。完全な出来栄えを目指すため質の高い結果を出しやすくなります。長所、メリット6。大きな仕事を任されやすい。性格上、真面目で努力家であるため優れた結果を出しやすくなります。上司の期待を超える仕事をすることもしばしばです。小さな信頼と実績が積み重なることで大きな仕事を任されやすい傾向があります。結果として他の社員より早く昇進、昇格する傾向もあります。長所、メリット7。周囲から信頼や尊敬をされやすい。きちんと細かく丁寧に仕事を進め、結果の質も高いため周囲から信頼を得やすくなります。時には社会人としての手本として周囲から人目置かれることもしばしばです。すごい人だ、素晴らしい人だ、あの人に任せれば大丈夫、と尊敬されやすいのも完璧主義者によく見られる特徴です。長所、メリット8。指導者、代表者、責任者に向いている。指導者、代表者、責任者は誰でもなれるものではありません。実績や実務経験だけでなく責任感や積極性も必要です。仕事の質が高くて責任感もあり、周囲の信頼も厚いため人を指導したり、取りまとめたりする立場に向いています。本人としても性格上人の上に立つ立場の方が自分に向いている自覚があります。完璧主義の長所、メリットを確認する。完璧主義を直す30の方法。その4。完璧主義の9つの短所、デメリット。完璧主義には短所やデメリットがあります。完璧主義がプラスに働く場面がある一方、マイナスに働く場面があるのも事実。短所、デメリットは仕方ない点ではありますが、あらかじめ把握しておけばトラブルを防ぐことは可能です。完璧主義の短所、デメリットは次の9つのポイントが代表的です。短所、デメリット1。不安、焦り、苛立ちを感じやすい。完璧主義は100点満点や 100% を求める性格です。仕事のことが気になって不安を感じることも多くなります。物事が思い通りに進まないと神経をすり減らし、焦りや苛立ちを感じやすくなります。感情の高ぶりがひどくなると、冷静や自制心を失いやすくなります。短所、デメリット2。充実感、満足感を得にくい。完璧主義者は、できたところよりできなかったところを見る癖があります。99点や 99% でも1点取れなかった、1% 不足した、と考えます。求めているものは100点満点や 100% なので、滅多に達成することはありません。ネガティブに考えやすいため、仕事の充実感や満足感を得にくくなります。短所、デメリット3。ストレスをためやすい。完璧主義者は責任感が強く、常に緊張感を持っています。ストレスやプレッシャーを感じることが多いため、ストレスも感じやすくなります。 もちろん、定期的にストレス発散をすればいいのですが、仕事を優先させてストレス対策を軽視しがちです。その結果、ストレスをためやすくなります。短所、デメリット4。罪悪感、自己嫌悪、自己否定に悩みやすい。完璧主義者は仕事が思い通りにならないとき、自分を責める傾向があります。恥ずかしいミスをした。自分が情けない。自分はダメな人間だ、と自分で自分を攻撃し始めます。うまくできなかったことの罪悪感に苛まれ、自己嫌悪や自己否定に悩むことも多くなります。短所、デメリット5。仕事が遅くなりやすい。妥協を許さない性格のため、仕事の進行が遅くなる傾向があります。たとえほとんど仕上がっている仕事であっても、もう少し、まだ物足りない、と先延ばしにする傾向があります。少しでも完璧に近づけたいため、余計に時間を費やします。周りの人を待たせてしまうこともしばしば。時には納期までに仕事が仕上げられないこともあります。短所、デメリット6。途中で仕事を投げ出しやすい。質や理想を追求するのは素晴らしい仕事を発揮できる能力がある反面、リスクもあります。完璧とはいえ、目指すのは簡単でも実現は困難です。もちろん最後まで完璧な状態が続けばいいのですが、うまくいかないこともあります。一つでもミスが発生すると、自分の理想である完璧の実現が不可能になるため、一気にやる気を失うところがあります。途中で意欲や気力をなくした結果、物事を途中で投げ出す可能性が高くなります。短所、デメリット7。新しいことに挑戦するのが苦手。完璧主義者は一度取り掛かると納得するまで仕上げる性格です。新しいことに取り組むとき慎重になります。失敗に対する恐怖が強いため、新しいことに挑戦するのが苦手です。また、自分に関係することなら行動力がある一方、関係ないなら行動力は低めです。短所、デメリット8。人付き合いに苦労しやすい。完璧を求める性格であるゆえに、相手に求める仕事もレベルが高くなりがちです。完璧主義の性格があると、知らず知らずのうちに自分の理想や価値観を押し付けてしまうことがあります。当然ですが、自分は簡単にできることでも、相手は簡単にできるとは限りません。せかしたり、責めたりする場面が多くなるため、人との摩擦が増える傾向があります。短所、デメリット9。病気を発症しやすい。どんなにパワフルな人でも、人である限り限界が存在します。徹夜や残業など、頑張る状況も一時的ならいいですが、長期間続くと体調に悪影響を及ぼします。体力、気力、精神力を消耗し続けると、いずれ疲れ果ててしまいます。その結果、何らかの病気に至ることがあります。初期症状としては、不眠症や食欲不振です。さらに悪化すれば、うつ病、摂食障害、強迫性障害、燃え尽き症候群といった神経症を発症することもあります。完璧主義の短所、デメリットを確認して注意する。完璧主義を直す30の方法。その後、うまくいかなくても自分を責めないようにする。完璧主義が疲れる原因の一つ。それは自分を責めてしまうことです。完璧主義者は100点や 100% を求めているため、少しでもうまくいかなければ過剰に反応します。自分はダメな人間だ。失敗した自分が惨めで仕方ない。本当に情けない。恥ずかしい。悔しい。完璧主義者はうまくいかなかった時、自分を強く責めるのが特徴です。必要以上に自分で自分を貶めたり叱ったりします。ひどい人になると生きる資格はない、死んだ方がましい、といった行き過ぎた考えをしてしまう人もいます。確かに自分の期待を裏切ったことになるわけですから、怒りや悔しさを感じたりするのも当然でしょう。しかし、これでは自分を責めてばかりになり、ストレスが倍増します。そもそも世の中には完璧にできないことの方が多く存在します。難しい仕事なら完璧にこなすのは難しいのが普通です。常に完璧な仕事をこなすのはプロやベテランでも困難です。慣れている仕事であっても、うっかりすることもあれば、不運が関係することもあります。そもそも正解がないこともあります。芸術、夫婦生活、子育てなどには正解がないため、完璧にしたくてもできないこともあります。自分に厳しいのは素晴らしいですが、厳しすぎるのは疲れます。あまり自分を責めてしまうと、自尊感情や自己肯定感が低下して、自信喪失や自己否定につながります。人生観が混乱してきて、生きづらくなる。最終的に自分が嫌いになってしまうのです。そこで、取り組みたい対策があります。うまくいかなくても自分を責めないということを心がけましょう。ミスをしても自分を叱りません。失敗しても自分を否定しません。うまくいかなかった。どうすればうまくいくだろうかとシンプルに考えるだけでいい。客観的に物事を見つめましょう。自分を許してあげてください。やり直す時間もあります。今後まだ成長する時間もあります。自分を責めないだけで完璧主義特有の疲れが半減します。自分を責めない代わりに自分に希望を与えましょう。また頑張ればいい。大丈夫。チャンスは残っている。今回はうまくいかなかったけど、また次がある。 自分に希望を与えると心が軽くなり気持ちも明るくなります。うまくいかなければ今後の自分に期待しましょう。うまくいかなくても自分を責めず希望を与えるようにする。完璧主義を直す30の方法。その6。満点の定義を再設定する。100点満点ではなく70点満点にすればいい。100点満点を狙う傾向があります。確かに100点は素晴らしい。最高の状態であり、まさしくパーフェクト。完璧の結果を出すことができれば、誰も文句は言えないでしょう。満足感と充実感が最も得られ、爽快な気分になるはずです。100点満点を狙おうとするのは、完璧主義者らしい考え方と言えるでしょう。しかし、100点満点を狙おうとすると、強烈なストレスとプレッシャーがかかり、疲れやすくなります。勉強にせよ、スポーツにせよ、仕事にせよ、100点満点を狙うには、膨大な時間と労力が必要です。90点から95点まで仕上げるのは、90点まで仕上げるより大変です。95点から100点まで仕上げるのは、95点まで仕上げるより大変です。完璧に近づくにつれて、時間と労力が事情に比例して必要です。終わりのない戦い、と言っても過言ではありません。勉強時間、練習時間、仕事時間が終わりが見えないほど必要になるため、苦しくなります。根気も集中力も膨大に必要になり、肉体的にも精神的にも厳しくなります。ある時嫌になってしまい、挫折しやすくなります。途中でバテて達成率も下がってしまいます。そこでおすすめしたいのが、満点の再定義です。満点の定義を変えてみましょう。本来なら100点が満点ですが、自分の中で70点を満点と再定義するのです。つまり、7割で良しと考える。もしくは、70点を完璧に仕上げるという考え方でも構いません。満点の基準を下げれば、難易度を下げた状態で完璧主義を実現できるため、完璧主義者でも取り組みやすいでしょう。自分に期待する基準を下げれば、完璧主義の悪魔に取り憑かれることもありません。ストレスやプレッシャーも小さくなるため、気持ちが楽になるでしょう。70点から上は追加点と考えてみてはいかがでしょうか。ボーナスのような受け止め方をすればお得な気持ちになれます。もしくは今後の課題という考え方も悪くありません。残りの30点を時間をかけて少しずつ達成していくことにすればじっくりした楽しみが得られるでしょう。自分の中で70点満点と再定義して完璧の基準を下げる。完璧主義を直す30の方法。その7。100点満点を意識するから苦しくなる。合格点を意識すれば楽になる。完璧主義者は100点満点を求めて努力します。100点満点はまさしく完璧の状態です。理想とする完璧をひたすら追い求める。妥協せず自分が納得するまで突き詰めようとする。完全完璧を追求する性格があるからより良い結果を出しやすくなります。しかしその分だけ苦しくなります。完璧を達成しなければいけない重圧は凄まじいものがあります。いくら努力してもどれだけ頑張っても物足りない気がして落ち着けません。心の休まる暇がなく、感情も乱れやすくなります。嬉しさや喜びを感じにくくなる一方、苦しさや悔しさを感じやすくなる。100点満点を意識するから苦しくなるのです。そこで取り入れたいのが合格点です。100点満点より合格点を意識しましょう。合格点なら自分の目指すべき範囲が広がるので楽になります。例えば、受験なら各試験に合格点が設けられているはずです。合格点が未公開の場合もありますが、書籍やインターネットなどで調べれば傾向を把握できるでしょう。100点満点ではなく、合格点の達成を目指すなら、ストレスもプレッシャーも小さくなるため、楽になるはずです。スポーツにおいても、試合やトーナメントに進出できる合格ラインがあるはずです。1位や上位を目指すのではなく、あくまで合格ラインを目指すなら、比較的、トレーニングも楽になるはずです。100点満点ではなく、合格点を意識する。完璧主義を直す30の方法。その8。相手に完璧を求めなければ、自分も完璧に苦しまなくて済む。完璧主義者は人に対しても完璧を求める傾向があります。お金を払っているなら完璧な商品、サービスを手に入れたいと思います。外注費を支払って仕事を依頼しているなら完璧な結果を出してもらうのは当然と考えるでしょう。自分にできるなら相手にもできてほしい期待もあるのかもしれません。あくまで相手に求めていることであり、自分には無関係に思えます。しかし、ここが落とし穴です。実は相手に完璧を求めると自分の完璧主義を悪化させてしまいます。相手に完璧を求めるとき、心の中で私も完璧でなければいけないと考えています。人に厳しくするなら主義主張に矛盾がないよう自分も厳しくなくてはなりません。人に完璧を求めることは自分にも完璧を求めているのと同じことになります。相手に絶対間違えるなと言うとき、自分にも絶対間違えるなと言っているのと同じになります。相手に完璧にしてくださいと言うとき、自分にも完璧にしなさいと言っているのと同じになります。相手に与えたストレスやプレッシャーが自分に跳ね返ってくることになる。自分で自分の首を絞めることになる。どんどん自分を追い込んでしまい、生きるのが辛くなります。さらには人付き合いの摩擦が生じて人間関係まで悪くなってしまう二重の苦しみです。 相手に完璧を求めるのは自分のストレスが増えるだけでなく人間関係にも悪影響なのです。完璧主義を直したいなら相手に完璧を求めるのはやめた方がいいでしょう。少しくらい間違ってもいい、遅れてもいい、不備があってもいいと考える。限度を超えたものでなければ多少のミスも良しと考えます。うっかりということもあれば勘違いということもあるでしょう。ミスの許容範囲を広げておく方が自分にも優しくなれます。相手に完璧でなくても良いということは自分に対しても完璧でなくても良いと言っているのと同じになります。ストレスやプレッシャーが軽くなり気持ちが楽になります。相手に完璧を求めるのはやめる。完璧主義を直す30の方法。その9、白か黒か0か100かという極端な考え方をやめる。完璧主義者は極端な考え方が目立ちます。完璧かそうでないかと考えているため白か黒か0か100かという考え方が目立ちます。うまくいけば白、それ以外は黒、うまくいけば100点、それ以外は全て0点。一言で言えばはっきりした性格です。白黒はっきりしていると意思表示をするとき他人に伝えやすいでしょう。はっきりした考え方は分かりやすい性格でもあります。確かにこうした考え方も必要になることがあります。例えば契約関連の話し合いです。法律と金銭が関係する場面では白黒はっきりさせないといけません。曖昧な言い方は余計なトラブルを招く元になるため話し合いが長くなっても煮詰める必要があるでしょう。一部の場面では明確に考えなければいけないことがあるのも事実です。しかし普段の日常ならできるだけ極端な考え方は控えた方がいいでしょう。いつも両極端な考え方をしているとストレスをためやすくなります。一つでも不備不足があれば全て NG になるため充実感や満足感が得られにくくなります。いつも不安や恐怖を感じることになりリラックスした生活を送りにくくなります。白か黒か0か100かという考え方は視野や行動の幅を狭くします。思考に柔軟性がなくなり発想力やアイデアに乏しくなります。失敗を怖がるようになるため余計な行動や新しい挑戦を控えるようになります。また物事を途中で投げ出しやすいデメリットも見逃せません。一つでも取り返しのつかないミスが発生すると急に意欲、熱意を失います。理想とする完璧を達成できなくなるため続けても意味がないと考え途中で投げ出しやすくなります。白か黒か0か100かという考えに執着していると人生を生きにくくなってしまうのです。白でもない黒でもない0でもない桃でもない真ん中の価値観を取り入れてください。すなわちグレーです。グレーも素晴らしいと考え中間の状態を楽しむようにしましょう。グレーを許容することで完璧を達成できなくても心の動揺を抑えることができます。人間だから完璧にできないのも当然と思えばグレーの状態を心地よく楽しめるでしょう。グレーという新しい価値観を手に入れてストレスを減らしてください。曖昧も心地よい、中途半端も一つの形、中間も悪くない。このような考え方を取り入れればグレーの素晴らしさに気づけるでしょう。グレーの価値観を取り入れれば今よりもっと人生を生きやすくなります。グレーの価値観を取り入れる。完璧主義を直す30の方法。その10、完璧主義から最善主義になる。完璧主義を直したいなら完璧を求める癖を改めましょう。完璧の達成には膨大な時間と労力が必要になるため肉体的精神的に苦しくなります。ストレスやプレッシャーが増えイライラしやすくなります。完璧を求めるのはフィニッシュのないマラソンを走っているようなもの。いくら走ってどれだけ前に進もうとフィニッシュのたすきが見えません。フィニッシュが見えないと自己管理やモチベーションの維持も難しくなります。ペース配分に失敗したり途中で熱意と意欲が失われたりして諦めやすくなります。そもそも完璧が存在しない世界もあります。例えば育児、夫婦生活、芸術には完璧が存在しません。むやみに完璧を求めるのは地獄への道のりになるでしょう。結果や評価を具体的な数字で表現できません。完璧主義を直すためには少しずつ完璧を諦めていくことが大切です。では完璧主義を諦める代わりに何を目指せばいいか。ここで取り入れたいのが最善主義です。完璧を求めるのではなく自分ができる限りの努力ができればそれで良しとします。最善を尽くそうと思えばいちいち結果の良し悪しに動じなくて済みます。ミスや失敗があっても次に生かせばいいという前向きな考え方を促せます。たとえ結果が出なくてもやるだけのことはやったと満足できます。例えば大事な試合が控えていて練習に打ち込んでいたとします。練習してうまくいかないときは焦ったりイライラしたりしますが、そんなときこそ最善主義を思い出します。ひたすら前を向いて練習に打ち込めばいい。与えられた条件の中でできる限りの方法でベストを尽くします。そうすれば無理なペースではなく自分のペースで練習ができます。仮に試合で負けたとしてもやるだけのことはやったと納得できるのでくよくよすることもなくなります。余計な後悔をしなくて済むのです。完璧主義ではなく最善主義になりましょう。心が軽くなり気持ちが楽になります。最善主義こそ人生を幸せにする習慣です。完璧主義ではなく最善主義を心がける。 完璧主義を直す30の方法。その11。ミスの許容範囲を広げるにつれて、完璧主義も直っていく。完璧主義者は、ミスの許容範囲は狭いのが特徴です。許容範囲の幅が狭く、もはや、点になっています。もしくは、許容範囲そのものが存在しません。完璧を求める性格が強いと、許容範囲を狭くしたくなりますが、これでは、完璧主義が悪化する一方です。完璧、もしくは、完璧に近い状況しか認めなくなると、ミスの度に焦ったり、イライラしたりします。ストレスやプレッシャーが倍増して、喜びや楽しみを感じにくくなります。罪悪感に苛まれることも多くなるため、モチベーションが低下して、挫折を招きやすくなります。もちろん、ミスが許されない状況もあります。例えば、重要な契約、乗り物の運転、外科手術です。いくらストレスを感じようと、財産や生命に直接影響することなら、徹底的にミスを避ける必要があります。しかし、その他の場合なら、許容範囲を広げても支障はないはずです。完璧主義を直したいなら、ミスの許容範囲を広げましょう。許容範囲を広げると、束縛や緊張感が緩くなり、ストレスやプレッシャーも小さくなります。例えば、料理です。完全完璧な味の料理を作るのは、プロでも難しい。正確に食材の量や調理時間を考慮して、完璧な料理に仕上げるのはさぞ大変でしょう。そこで少し許容範囲を広げて、自分が納得する範囲を広げます。まずくさえなければ少し味が変でも良いと考えれば、料理を作る喜びや楽しさも感じやすくなります。仕事でも同じです。一つのミスも許さない状態では不安や恐怖が大きくなり、新しい挑戦もしにくくなります。そこで、できるだけミスの許容範囲を広げて、フットワークを軽くして動きやすくします。5回のうち1つくらいは失敗があっても良いと考えれば、新しい取り組みにも挑戦しやすくなるでしょう。ゲームなら5回中2回まで負けてもいいとする。練習問題なら10問中3問までなら間違っても良いとする。野球のバッティングの練習なら39、5球までなら空振りをしても良いとする。許容範囲を広げにくい状況もあるかもしれませんが、状況の許す限り広げておくといいでしょう。迷ったら広めを選ぶのが無難です。少しでも許容範囲を広げておく方が、のびのび取り組め、純粋な喜びや楽しみを感じやすくなります。挫折を防ぎやすく、長続きしやすくなります。許容範囲を広げるにつれて完璧主義も治っていきます。もし、都合が悪いと気づけば、後から許容範囲を微調整すればいいだけです。ミスの許容範囲を広げる。完璧主義を直す30の方法。その12。目標ではなく、目的に集中する。完璧主義者の人は、目標の達成にこだわる傾向があります。完璧主義であるゆえに、目標の結果も完璧に仕上げたいと思う。もちろん、目標の達成は大切です。目標の達成なくして、目的の達成もありません。目的の達成には、目標達成の積み重ねが欠かせません。試験や試合など、できるだけ、好成績を残していけば、目的の達成にもつながるでしょう。しかし、目標の達成に集中すると、短期的な考え方になって、結果の良し悪しに感情を左右されがちです。結果が出れば、喜びや嬉しさを感じる一方、結果が出なければ、焦りや苛立ちを感じます。完璧に仕上げたい気持ちが強いと、一つのミスや間違いに注意が向き、過敏に反応します。一つミスをしただけで大げさに感じて動揺してしまい、目標を見失いやすいのです。そこで、改めて意識したいのが、目的、です。完璧主義を直すなら、目標より、目的の意識をしましょう。目的の達成を意識すれば、目標の良し悪しに左右されなくて済みます。目標に多少のミスや失敗があっても、最終的な目的さえ達成できれば良いので、必要以上に悩まされなくて済みます。例えば、大学受験です。大学受験は志望校に合格するのが目的です。勉強でわからないことがあっても、まだ時間があります。練習問題で間違ったり、模擬試験で C 判定をもらったりしても、まだ本番ではありません。ミスや間違いをしても、次に生かすチャンスが残っています。たとえ本試験でいくつかミスや間違いをしても、合格点さえ取れれば志望校に入学できます。あくまで志望校に合格するのが目的と思えば、途中でつまずくことがあっても安定した精神状態を保てるでしょう。仕事のプレゼンでも同じことが言えます。プレゼンの目的が企画を通すことなら、小さなミスや間違いがあったとしても難しく考えすぎなくて済みます。プレゼン資料に少し誤字脱字があっても、前後の文脈から意味が伝わるなら問題ないでしょう。プレゼン中に言い間違えることがあっても、すぐ訂正すればきちんと意図は伝わります。企画を通すという目的の達成を考えていれば、完璧へのこだわりが小さくなります。目標の達成より目的の達成を意識しましょう。目的さえ達成できれば良いと思えば、完璧主義の心が穏やかになります。目標の達成ではなく、目的の達成を意識する。完璧主義を直す30の方法。その13。完璧主義を打開するには、不得意を経験することが大切。完璧主義者は、得意なことを好む傾向があります。完璧という理想を達成したいため、苦手なことは避け、得意なことに集中します。もちろん、得意なことに集中するのは大切です。むしろ推奨です。自分の得意なことに集中すれば、ますます能力も向上して、立派な結果を出せます。 慣れているからこそミスや失敗も最小限に抑えられます。自分の得意な土俵なら物事を有利に進めやすくなるため勝率、成功率は高くなるでしょう。自分の得意を発揮できる分野に集中して大いに結構。得意なことに集中するのは人生を豊かに生きるための正しい選択です。しかし、得意なことをするのはいいですが、得意なことしかしないのは要注意です。完璧主義者は得意なことばかりをして不得意なことを避ける姿勢が顕著です。得意なことばかりしているとミスや失敗をする経験も不足します。その経験の偏りがある限り、なかなか完璧主義は治りません。完璧主義を打開するには未知の領域に挑戦して視野や世界観を広げていく必要があります。つまり、ミスや失敗をたくさん経験できることに挑戦すればいいのです。それが不得意なことです。あなたが不得意なことは何ですか？あえて不得意なことに挑戦してミスや失敗をたくさん経験しましょう。将棋に無知なら将棋に挑戦してみます。音楽が苦手なら楽器演奏に挑戦してみます。料理が下手なら料理教室で本格的に学んでみるのもいいでしょう。不得意なことならミスや失敗を経験するため完璧にしたくてもできない状況になります。自分の無知や未熟を思い知れば悔しい、恥ずかしいといった経験ができます。この時ミスや失敗を楽しむことが大切です。間違えたけど面白い。なかなかうまくいかないけど楽しい。ミスや失敗をポジティブに受け止めれば余計に落ち込まなくて済みます。不得意なことなら完璧主義を実現できないので心の器を広げる機会になります。ミスや失敗をたくさん経験することでまだまだ自分の知らない世界があるとわかります。自分より優れた人を知ることで純粋に尊敬できるでしょう。得意なことばかりするのはよくありません。完璧主義者こそ不得意なことに挑戦しましょう。不得意なことを経験する中で心が柔らかくなり、完璧主義の程度が小さくなります。不得意なことを経験してミスや失敗をたくさん経験する。完璧主義を直す30の方法。その14。一人で仕事を背負い込まない。できる範囲から人に仕事を任せていこう。完璧主義者は人に仕事を任せようとしません。この仕事は自分でなければできない。自分以外に任せられる人がいない。人に任すと仕事がめちゃくちゃになる。自分でしないと気が済まない。人に仕事を任せるのは無責任。心の中では誰か手伝ってほしいと思いつつも何かと言い訳をして人に仕事を任せるのを嫌がります。確かに小さな仕事や少ない仕事なら自分一人でも問題ないでしょう。自分で仕事をした方が早くて正確で確実です。何より仕事をよく知っているのが自分なら自分が一番上手にできます。人に仕事を任せるより自分でする方が早く片付くことでしょう。しかし仕事量が多いなら仕事を人に任せていかないと背負うものも増えていく一方です。一人で仕事を背負う量がどんどん増えてストレスもプレッシャーも右肩上がりで増えます。スーパーマンなら何でも一人でこなせるかもしれませんが一人の人間が背負える仕事には限界があります。肉体的、精神的にも疲弊して気分転換やストレス発散をする余裕もなくなる。無理をして頑張ってしまうとどこかで限界に達します。どんなに硬い鉄も折れる時には一瞬です。自分が潰れてしまうと仕事までダメになるのです。少しずつ人に仕事を任せていきましょう。完璧主義者にとって難しいかもしれませんが、抵抗感をぐっと抑えることです。人に仕事を任せていかなければ、完璧主義は治りません。自分一人の上限や限界を把握していい意味で諦めることです。最初は初心者でも取り組みやすい仕事から任せていけばいいでしょう。簡単な仕事を任せて様子を見ながら任せる仕事の範囲を徐々にレベルアップさせていきます。人に仕事を任せたいがその能力がないと思うなら誤解があります。人が育たないのではなく、任せないから育たないのです。任せられる人は見つけるものではなく育てていくものです。最初はうまくいかないかもしれませんが、最初は失敗するものと思ってどんどん任せていきましょう。仕事の結果に不足や不十分があったとしてもしばらくは多めに見ることが大切です。最初は仕事が遅い時期もありますが、しばらくすれば慣れてきてスムーズに進むようになるでしょう。人に仕事を任せていくことでその人は能力を身につけ、できない仕事もできるようになります。人に仕事を任せる取り組みは長期的に考えたとき、お客様のためにもなります。一人で全てこなすより人と協力した方がパワフルな仕事ができます。活動の幅が広がってこなせる仕事量も多くなり、仕事のスピードも速くなります。自分の仕事も減るのでストレスも軽くなって楽になります。もし一人が欠けても他に人がいれば補いやすいため仕事の停滞を防げます。仕事は自分だけでやるよりみんなで協力した方がより良い結果を出せます。自分も人もお客様も全員に喜んでもらえるのです。少しずつ仕事を人に任せていく。完璧主義を直す30の方法。その15。完璧主義者は自分の価値観を押し付けないように注意する。完璧主義者には優秀な人が多い。平均より能力の高い人が多く見られます。完璧主義者には何事も妥協せず自分に厳しいところがあります。徹底して突き詰める性格があるため勉強にも仕事にも熱心です。 思考力も集中力も優れていて最高の力が発揮できるようにしています。能力が高く、きちんと結果も出すため、周りからも人目置かれている人が多いのです。もちろん、能力が高いのは素晴らしいですが、高い能力を誤解してトラブルを招くことがあります。それは自分の価値観を押し付けやすいという点です。完璧主義者は価値観を人に押し付けないように注意してください。本人に悪気はなくても無意識のうちに押し付けていることがあります。例えば仕事を依頼するときです。人に仕事を任せるとき、自分と同じレベルの仕事を要求してしまうことがあります。私ができるのだからあなたもできるよね、と思うところがある。自分が簡単にできるので相手も簡単にできるだろうと思います。完璧主義のプロ意識がそう思わせるところがあります。確かに完璧主義者にとっては簡単なことかもしれません。高い能力の持ち主なら少し難しい仕事もスラスラこなせるでしょう。短時間でスムーズにあっさり完了できるに違いありません。しかし完璧主義者にとって簡単なことでも相手にとっては難しいことがあります。完璧主義者が簡単と思うことは相手にとって難しいというレベルになるでしょう。完璧主義者が難しいと思うことは相手にとって不可能というレベルになるでしょう。依頼した仕事に不備や不足があればため息をついて文句を言ったり非難したりします。また完璧主義者には自分の方法がベストと信じて自分の価値観を押し付ける傾向があります。相手の方法や考え方が気に入らないとバカにしたり見下したりする。人と摩擦を生みやすいため人付き合いに苦労しやすいのです。わざわざ自分の仕事の質を低下させる必要はありませんが、むやみに自分の価値観を押し付けるのはトラブルの原因になります。相手を自分に合わせるのではなく自分が相手に合わせるようにしましょう。相手に仕事を依頼するときは完璧ではなく最善でお願いするのが得策です。完璧にお願いしますより最善でお願いしますという言い方の方が相手も取り組みやすくなります。こんなこともできないのと相手を見下すのではありません。完璧を求めすぎている自分が悪いと謙虚になった方がいいでしょう。任せた仕事に不備不足があっても愚痴や文句を言わないようにします。今後の成長に期待すれば自然と笑顔が増えるでしょう。そうすれば人との衝突やトラブルを抑えることができるようになります。完璧を人に押し付けないように注意する。完璧主義を直す30の方法。その16。深みにはまりそうなら最初から関わらないのが得策。完璧主義者は一度関わると気が済むまで徹底するところがあります。自分が関わると完璧主義に特有の責任感が芽生え、おろそかにできなくなります。関わったからにはきちんとしておきたい。最後までやり抜かなければいけない。ここまで来たからには最後まで見届けたい。もちろん、おろそかにできない性格は完璧主義の素晴らしい長所です。一度決めたらやり抜く精神と集中力は見習うべき点と言えるでしょう。しかし、おろそかにできない性格は長所であると同時に短所でもあります。軽い気持ちで関わるとそこが地獄の始まり。それが自分の仕事に直結することならいいですが、仕事とは無関係のことだと大変です。途中で辞めたくても辞められなくなる。気にしないようにしたくても気になってしまう。どんどん深みにはまっていき、抜け出せなくなる。途中で辞めたくても辞めにくくなると、時間、お金、労力を無駄に消耗してしまいます。これを防ぐための方法があります。前もって深みにはまりそうなら、いっそのこと最初から関わらないようにすればいいのです。興味関心があったとしても、あえて近寄らず関わらないようにします。向こうから近寄ってくるなら逃げるようにします。これは自分がすべき仕事ではない。もっと得意な人に任せた方がうまくいく。取り組みたいけど、今は我慢しよう。最初から関わらないのも一つの選択肢です。見ない、聞かない、触らない。最初から関わらなければ、完璧主義で悩むことも苦しむこともありません。突き放すような考え方ですが、完璧主義者にとっては自己管理の一つです。特に難しい仕事ならなおさらです。仕事にはそれぞれの専門家が存在します。難しいことは素人が対応するより専門家に任せた方が早くて確実です。節約できた時間や労力は本当に自分がすべき仕事に集中します。その方が全体として仕事の質もスピードも向上してお互いハッピーになれます。取り組む前に本当に自分がしなければいけないことなのだろうかと考えてみてください。安易な気持ちで関わると抜け出せなくなり苦しむことになります。関わる仕事の種類を減らせば小さなことに惑わされなくて済みます。深みにはまりそうなら最初から関わらないのが得策なのです。深みにはまりそうなら最初から関わらないようにする。完璧主義を直す30の方法。その17。適度は限界を知ってこそ設定できる。完璧主義者は限界に対する意識が希薄です。限界があるにもかかわらず直視しようとしません。もしくは限界を意識していません。完璧主義者は限界はない、もしくは限界はいくらでも超えられるという曖昧な考え方を持っています。もちろん限界に挑戦することは大切です。途中で諦めずベストを尽くすことで自分の最高の結果を発揮できます。限界に挑戦していくことで昨日までの自分を超えていけます。しかし限界に挑戦することが全て良いとは限りません。 自分の限界がわからない状態はあるリスクをはらんでいます。それは適度の調整ができないというリスクです。人には体力、能力、精神力に限界があります。自分の限界を知らないと思い切って挑戦できる反面、適度もわかりません。適度とは限界がわかってこそ設定できます。限界がわからないと適度もわからず、適度がわからないと過度の状態になります。実際は限界に達しているにもかかわらず、まだできる、もっとできると思ってしまいます。無謀な行動をしてしまうため、肉体も精神がボロボロになるまで酷使してしまう。結果として思わぬ怪我や病気に発展することも少なくありません。そのため、まず自分の限界を知ることが大切です。人間はちっぽけな存在です。無限と全知全能を実現できるのは神様だけ。物理的な肉体を伴った人間なら誰でも限界があります。今一度自分の限界を確認してみてください。体力の限界、能力の限界、精神力の限界。具体的な数字として表現できなくてもいいので、このあたりが限界だろうと意識しておくことが大切です。限界がわかるからこそ適度の調整が可能になります。時には完璧の達成は不可能と気づけることもあるでしょう。自分の限界を知ることで別の解決策を考えられるようになります。自分にできないことならできる人に任せる選択肢があります。一人でできないことなら人と協力しながら進める選択肢が見えてくるでしょう。自分の限界を知っているからこそ考え方が洗練され、より現実的な選択肢を選べるようになります。限界を知り素直に認めていくことで完璧主義から解放されます。自分の限界を知ることが完璧主義を直す近道です。限界を知り適度の目安を意識する。完璧主義を直す30の方法。その18。客観性と柔軟性を取り戻す一言。そんなにこだわって何の意味があるの？完璧にこだわるのが苦しくなった時、自分にこう語りかけてください。そんなにこだわって何の意味があるの？と。完璧主義者は仕事に集中していると客観性や柔軟性が失われていることがあります。本人に悪気はないのですが、高い集中力を発揮するゆえに視野が狭くなりがちです。いつの間にかわがままや自分勝手になっていることも少なくありません。気づかないうちに思わぬ方向に進み始めていることもあります。目的が目標にすり替わり、いつの間にか方向性が変わっている。少しのつもりが過度になっていて、無駄に動力を消耗している。気づけば深みにはまっていて、抜け出せなくなっているのです。完璧主義者なら、誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか。そんな時こそ、そんなにこだわって何の意味があるの？という言葉が役立ちます。わざと自分に興ざめするような言葉を自分に語りかける。その瞬間、はっと我に返り、客観性と柔軟性を取り戻せるでしょう。確かに小さなことにこだわっているよね。こだわっても意味のないことだね。改めて考えたら余計な行動だね。中にはこだわった方がいいこともありますが、実際のところ冷静に考えればこだわっても仕方ないことが大半でしょう。確かにそうだね、と思えばつまらないことにこだわっている自分に気づけるはずです。頑固な完璧主義者なら何度か繰り返して自分に言ってみると心にじんと響くでしょう。固くなっていた考え方が柔らかくなり、踏みすぎていたアクセルを緩めやすくなります。そんなにこだわって何の意味があるの？こだわりの森に迷い込んだあなたを救う一言になるはずです。そんなにこだわって何の意味があるの？と自分に問いかけ、客観性と柔軟性を取り戻す。完璧主義を直す30の方法。その19。完璧主義者は休暇の予定から先に入れよう。完璧主義者が最も苦手なものは何か。それは休むことです。完璧主義者の唯一の欠点と言ってもいいでしょう。完璧主義者は人一倍熱心に仕事をするため休むことを後回しにしがちです。疲れたら休むよと言いつつまだ大丈夫と言って休まない。そのうち休むよと言いつつやはり休めないと言って仕事を続ける。区切りのいいところで休むよと言いつつもう少し頑張りたいと言って休まない。完璧主義者は何かと言い訳をしながら仕事を続け、なかなか休もうとしません。もう少し、あと少し、まだ大丈夫が延々と続き長時間労働になっています。納得するまで突き詰める性格上、仕事は上手にこなしても休むのが下手なのです。だからこそ質の高い仕事を発揮できるのですが、きちんと休憩を取らないとどこかで心が折れます。人間の体力や精神力は無限ではなく有限であり、限界があります。完璧主義者は普通の人に比べてうつ病や燃え尽き症候群になりやすいデータがあります。いくら休むのが苦手とはいえ、適度に休憩を取っていく必要があります。そこで取り組みたいのは先に休暇の予定を入れる対策です。先に休暇の予定を入れましょう。過ごし方はまだ決まっていなくてもいい。ひとまず先に休暇の予定を入れてしまいます。一度休暇の予定を決めたら必ずその日は休むように指示します。次の日曜に休むと決めたらとにかく休みます。そうすれば頑張りすぎる性格であっても適度に休憩ができるようになります。しっかり休暇を取って心身を休ませればエネルギーが充電されます。 上手に休むことで、気力、体力、精神力を取り戻せば質の高い仕事ができるようになります。もしそれすら実行できないなら、強制力の高い方法に取り組めばいいでしょう。例えば先にコンサートチケットを取ったり、旅行の予約を入れたりすれば、強制力が高まります。先に予定を入れてお金を支払ってしまえば、休まざるを得なくなるため、気分転換とストレス解消が確実に行えます。休むのも仕事の一環です。休むことを無駄な時間と思うのではなく、エネルギーを充電する時間と思えば価値に気づくはずです。もし完璧主義者が上手に休めるようになれば最強です。質の高い仕事を長く続けられるので、いずれ誰にも負けない才能を発揮できるでしょう。早速、今から次の休みの予定を入れましょう。ワクワクするような休暇予定を入れれば仕事のモチベーションも向上するはずです。先に休暇の予定を入れて、過労やストレスをためすぎないようにする。完璧主義を直す30の方法。その20。重要な順番が正しい優先順位とは限らない。時間のかかる仕事なら優先順位を下げた方がいい場合もある。仕事を進めるときには優先順位が大切です。優先順位も計画の一つ。優先順位がないとその場しのぎで場当たりな進め方になりやすいため、仕事がこじれやすくなります。きちんと優先順位を考えていますか？しなければいけない仕事が複数あるなら、優先順位を立ててから取り組むようにしましょう。優先順位を決めておけば、効率よく仕事ができるので、質の高い結果を出しやすくなります。では、優先順位さえあればいいかというと、ここが注意ポイントです。すでに優先順位を考えているという人も含めて、改めて優先順位を考えてみてください。一般的に優先順位といえば、重要な仕事順というイメージがあります。重要な仕事から片付けることで、精神的な余裕が得られ、ストレスからも早く解放されます。しかし、ここが落とし穴です。優先順位さえあればいいわけではなく、正しい優先順位であることが大切です。特に完璧主義者の場合、重要な仕事順がかえって足かせになることがあるため、優先順位に工夫が必要です。その工夫とは、時間のかかる仕事は後回しです。例えば、自分が抱えているタスクのうち、時間のかかる仕事が一つあるとします。重要な仕事から取り組みたくなりますが、うっかり時間のかかる仕事から着手すると、なかなか完了できません。完璧主義者は仕事を中途半端にできないため、一つ目の仕事が終わらない限り、二つ目や三つ目の仕事に着手できない。そしてどんどん時間が過ぎていく。仕事が全体的に遅延したり、未完の仕事が発生したりするのです。そこで改めて優先順位を見直します。重要な仕事順を基本としつつ、時間のかかる仕事があるなら、あえて最後に回します。最初に細かな雑用を片付ければ、最後に残った仕事に全力を注げます。納期までの残り時間を十分活用しやすくなるため、納得のいく仕事を完成しやすくなるのです。もちろん、実際は仕事の兼ね合いがあるため自由にできないこともありますが、意識しておきたいポイントです。重要な順番が正しい優先順位とは限りません。時間のかかる仕事なら優先順位を下げた方がいい場合もあるのです。時間のかかる仕事を考慮しながら優先順位を考える。完璧主義を直す30の方法。その21。自分と他人は別である。完璧な結果を出す人に憧れても惑わされない。世の中には少なからず完璧な結果を出す人が存在します。完璧に歌を歌う人、完璧な演技をする人、完璧に仕事を仕上げる人。完璧な結果を出す人はかっこよくて素晴らしいので憧れます。完璧な結果を出す人を見ると、自分も完璧にできるかもしれないと思います。実際に実現できている人がいるので、自分も努力すればできるはずだと憧れます。しかもそういう人に限って軽々こなしているのが特徴です。軽々こなしているから、少し頑張れば自分もできるだろうと思いやすい。周りから称賛されていると、自分もあんな風になりたいと羨ましくなる。もちろん努力をすればより良い結果を出していけるようになるでしょう。勉強や練習を積み重ねていけば、いずれその人のように完璧に近づけるかもしれません。しかし、ここで意識してほしいのは、自分と他人は別であるということです。お互い生まれも育ちも違います。もともと備わっている先天的な能力も違います。その人が完璧な結果を出せているのは、適性と才能がある上、膨大な努力をした結果です。結果だけを見れば完璧ですが、見えないところで膨大な努力をしています。もはや天才の域に達していることも少なくありません。適性と才能のない人が適性と才能のある人の真似をしたところで同じにできないのは当然です。苦しむのは目に見えています。できないからなぜできないのだろうと落ち込んだり焦ったり悩んだりします。人は人、自分は自分と考えることです。他人の完璧な結果を見て参考にする程度ならいいですが、惑わされてはいけません。他人に憧れるより、まず自分らしさを突き詰めること。他人の適性や才能に憧れ、真似をするのではありません。自分の適性と才能を見つけ、そこに集中することが大切です。完璧な結果は出せなくても、素晴らしい結果を出すことなら、凡人でも可能です。自分の適性と才能に集中すれば、スムーズに成長できるでしょう。その上で、努力をコツコツ積み重ねていけば、いずれ素晴らしい結果を発揮できるようになります。 周りから素晴らしい結果だねと称賛されるようになるのです。他人の適性や才能を真似するのではなく、自分は自分の適性と才能を見つけ集中する。完璧主義を直す30の方法。その20に、完璧にしようと思うから完璧主義になっている。完璧主義は性格が関係しているとは限りません。人によっては心の口癖が完璧主義に関係していることが少なくありません。その心の口癖とは完璧にしようです。仕事をするとき完璧に仕上げようと思う。人付き合いも完璧に付き合おうと思う。人生も完璧に生きようと思う。完璧主義者は断るごとに完璧にしようと思う癖があります。ここに注目です。実際のところ完璧にしようと思うのは完璧主義だからとは限りません。完璧にしようと思うから完璧主義になっている場合があります。言葉には口癖があるように心にも口癖があります。心の中で完璧にしようと口癖があると、断るごとに完璧を意識することになります。心で唱えた言葉によって自分で自分を完璧へと洗脳してしまいます。心の声が意識の深くまで響き渡り、無意識の部分まで到達します。その結果、本当の完璧主義になってしまうのです。あなたの場合はいかがでしょうか。断るごとに完璧にしようと思う癖があるなら要注意です。完璧主義にしている犯人は自分であり、心の口癖です。もし心の口癖が影響しているなら、解消する方法は単純です。心の口癖を別の言葉に置き換えるだけ。完璧にしようではなく、適当にしようと思うようにしましょう。心の中で適当にしようと繰り返し唱えてください。仕事をするときも適当に仕上げようと自分に言い聞かせる。人付き合いも適当に付き合っていこうと自分に言い聞かせる。人生も適当に生きようと自分に言い聞かせる。完璧にしようと思いそうになれば、ぐっと我慢して適当にしようと言い換えましょう。だんだん完璧主義から適当主義に変わっていけるでしょう。人によってはたったこれだけで完璧主義が治るかもしれません。完璧にしようと思うのはやめ、適当にしようと思うようにする。完璧主義を直す30の方法。その23。一旦結果は忘れよう。過程を楽しむことに集中しよう。完璧主義者は結果にこだわります。理想とする完璧を実現させたいため、少しでも良い結果を出そうとします。確かにお金の絡んだビジネスなら結果を出すことが必要不可欠。きちんと結果を出さなければ上司や顧客から評価されません。正しい結果が出ないなら、手順や方法が間違っている可能性もあるので、見直す必要もあるでしょう。そうした成果主義の現場があるのも事実ですが、落とし穴もあります。結果ばかり見ていると、感情の起伏も激しくなります。結果が出た時は大喜びをする一方、結果が出なければ落胆して純粋な気持ちで仕事を楽しみにくくなります。また、結果の良し悪しに自分の存在感が左右されます。結果が出た時はいいですが、結果が出ない時、自分は無意味な存在ではないか、と自己嫌悪と自己否定が加速します。結果にとらわれていると、いつも何かに追われているような感覚に陥ります。心配と恐怖が心の中で渦巻き、なかなか落ち着けず精神を消耗しやすい。最初は良くても、途中で疲れ果ててしまいやすいのです。結果しか考えないのは完璧主義者の悪い癖です。完璧主義を直すには、結果ではなく、過程を楽しむようにしましょう。もちろん、結果を軽んじるわけではありませんが、一旦脇に置いて、今はひとまず過程を楽しむことに集中します。例えば仕事です。仕事をするとき、一旦、結果は忘れて、過程を楽しむようにします。考えるのを楽しむ。調べるのを楽しむ。相談するのを楽しむ。仕事の過程を楽しむことに集中すれば、完璧主義に悩まされなくて済みます。ミスや失敗があっても、それを改善点の発見と捉えることができるようになります。たとえ、思うような結果が出なくても、経験が得られた、充実した時間だった、と喜べるでしょう。料理を作るときも同じです。味や出来栄えといった結果も大切ですが、一旦忘れて過程を楽しむようにします。献立の考案を楽しむ。食材の買い物を楽しむ。一つ一つの調理を楽しむ。料理の過程を楽しむようにすれば、完璧から解放されます。途中で間違えることがあっても、次に活かせばいいと考えることができるようになります。出来栄えが少し悪くても、楽しめたからいいよねと前向きに考えられるでしょう。過程を楽しむと、モチベーションも長く保ちやすくなるメリットがあります。過程を楽しむことにプラスはあってもマイナスはありません。根気ややる気が湧いてワクワクしながら取り組めます。長く続けることでどんどん成長ができ、能力と実力を身につけられるのです。いかに仕事を楽しむかを意識してみてください。考えた瞬間から早速楽しい気持ちが湧いてくるはずです。一旦結果のことは忘れ、過程を楽しむようにする。完璧主義を直す30の方法。その24。ナンバーワンよりベスト3。ベスト3よりベスト5。ベスト5よりベスト10。完璧主義者はナンバーワンを目指す傾向があります。 ナンバーワンは最も良い状態です。仕事で言えば最優秀。スポーツで言えば金メダル。芸術で言えば最優秀賞。それ以上上がなく、まさしく最高の状態です。ナンバーワンを達成できれば完璧の状態を実現できます。ナンバーワンにこだわるのは完璧主義者に見られる傾向の一つです。しかし、現実でナンバーワンになれる人はごくわずかです。圧倒的な実力がない限りナンバーワンになれない方が多いでしょう。限られた範囲のため激しい競争になります。ナンバーワンを目指すと自分が納得する範囲が一つだけになります。ナンバーワンを目指すとなるとナンバーワン以外は全て不満足になります。焦ったり落ち込んだりイライラしたりすることが増え不満を抱きやすくなります。仮にナンバーワンになったとしても安心できません。他の人に抜かれないよういつも気が休まらない日々になります。いくら頑張っても追いかけてくる人たちが気になりおちおち夜も寝られません。ナンバーワンを目指すのは茨の道になるはずです。そこで少し考え方を変えてみましょう。ナンバーワンを目指すのではなくベスト3を目指すようにします。自分が納得できる範囲が広がるため少し楽になります。ベスト3が厳しいならベスト5やベスト10を目指すようにします。自分が満足できる範囲が広がることで完璧主義者の納得の範囲が広がり穏やかな心が手に入ります。自分を甘えさせているように感じますがその考えこそ完璧主義です。自分を甘えさせているのではなく自分に優しくしていると考えてください。どの範囲まで許すかは状況によりますができるだけ許容範囲を広げた方が楽になります。自分が納得する範囲を広げてみる。完璧主義を直す30の方法。その25。未達成で満足する経験を積み重ねていく。完璧主義は何事も完全な達成を目指そうとします。最初に自分にノルマを課してそれを達成できなければ自分を責めてしまいます。完了しなければ納得できない。最後までやりきらなければ満足できない。未達成なんてもってのほか。何事も完全な達成を目指そうとする一方、未達成で満足する経験が足りません。完璧主義を直すためには、未達成でも満足する経験を増やしていく必要があります。中途半端な状態でも満足できるトレーニングと言ってもいいでしょう。中途半端にはネガティブな印象が伴いますが、あえて考えないようにします。完璧主義者にとっては性格に反するため、言語道断とも思える取り組みですが、ぜひ取り組んでみてください。反発を感じるからこそ、取り組む価値があります。何度かトレーニングしていると、心のコントロールが上手くなり、未達成でも満足感が得られるようになります。例えば、読書です。完璧主義者は最後まで読み切らなければ満足感を得られませんが、あえて途中で読むのをやめてみます。200ページのうち、残り20ページ残して読み終えてみます。最初は気持ち悪くて落ち着かないかもしれませんが、これもトレーニングの一環です。この時、大切なポイントがあります。読めなかった部分は気にせず、読めた部分に集中しましょう。20ページを残してしまったと思うのではなく少なくとも180ページは読めたと考えます。達成できた部分に着目すればこれだけ読めた。よく頑張ったと自分を認めることができ満足感を得やすくなります。運動の場合も同じです。例えば3キロのランニングをするつもりでわざと2キロ時点で終えてみます。この時も達成できなかった部分より達成できた部分に注目しましょう。目標の3キロを達成できなかったと思うのではなく少なくとも2キロは走れたと考えます。達成できた部分に注目すると焦りやイライラが抑えられます。考え方を切り替えれば未達成の状態であっても一定の満足感を得られるようになります。どうしても気持ちが落ち着かないなら無理をしない方が長続きするという考え方がおすすめです。無理やり達成するよりコツコツマイペースで進める方が最後に大きな成果を達成できます。ポジティブに考えることで罪悪感に悩むことが少なくなり心が軽くなります。こうした取り組みを繰り返していくにつれて心のコントロールが上手くなります。未達成で満足する経験を積み重ねていくにつれて完璧主義が治っていきます。達成できなかった部分より達成できた部分に着目しながら未達成で満足する経験を積み重ねていく。完璧主義を直す30の方法。その26。そもそも完璧にできないことではないか。世の中には完璧にできないことがあります。例えば夫婦生活です。夫婦生活は正解がないため完璧にしたくてもできません。夫婦生活は思うようにいかないことが多々あります。以心伝心、つかず離れずの距離など、デリケートなことは言葉や数字で表現するのが難しい。子育ても完璧がありません。子育ては点数のつけようがないため、完璧にできないことの一つです。子育ては想定外の連続。頑張っても思うようにいかないことは日常茶飯事です。芸術もそうです。芸術は感性の世界。美術、音楽、文学、演劇。言葉、数字で表現ができても正解が存在しないため、完全に表現するのも不可能な分野です。趣味や価値観は人によって違うため、考え方や受け止め方も様々であり、感想も評価も人によって変わります。 試験や試合のように結果を数字で表現できることならいいですが、子育て、夫婦生活、芸術では結果を数字で表現できません。100点満点、100%、パーフェクトが存在しません。曖昧で抽象的で完璧が存在しない世界です。努力の方向が良いのか悪いのかさえわからないことも少なくありません。あなたが取り組んでいることを振り返ってみてください。実はそもそも完璧にできないことではないでしょうか。そもそも完璧にできないことを完璧にしようとしているなら無駄で非効率だと気づけるでしょう。終わりのないストレスに苦しめられるのも当然です。無駄に頑張っていた自分がおかしく思えるでしょう。そもそも完璧にできないことだったのだねとわかれば完璧を諦めることも大切です。完璧が存在しない世界は最善を尽くすのが一番です。自分なりにできる限りの努力を尽くしたならそれで良しとします。完璧にできなくても最善を尽くしたなら誰も文句は言いません。自分を苦しめていた鎖が解き放たれるのです。そもそも完璧にできないことではないかよく考えてみる。完璧主義を直す30の方法。その27。完璧主義者は人生は長いと意識することが大切。人生を短く考えていませんか？完璧主義者は短期的に考える傾向が目立ちます。少しでも早く成長したい。少しでも早く結果を出したい。完璧を好んでいるため成長も結果も完璧を求め短期になりがちです。完璧を求めると自然と人生が短く感じるようになります。不備不足ばかりを考えているといくら時間があっても足りない気がしてきて人生が短く感じるようになります。人生が短くなるとますます短期になる悪循環に陥ってしまうのです。この悪循環を防ぐため意識したい考えがあります。人生は長いと意識しましょう。一旦歩くのをやめて立ち止まり人生の長さに意識を向けてみましょう。人生は長い。あなたにはまだまだ多くの時間が残されています。そして多くの可能性も残されています。今すぐ成長できなくてもまだまだ人生が長いですからこれから向上できるチャンスがあります。今は結果が出なくてもまだまだ人生は長いですから今後やり直し取り返しのチャンスがあります。なかなか思い通りにいかなくても長い人生を意識すれば穏やかな気持ちになるはずです。そんなに急いでどうするのでしょうか。あまり急ぎすぎると足元に落とし穴があっても気づきにくくなります。急ぎすぎた結果落とし穴に落ちて大怪我をする方がよほど大きなリスクです。少し遅くなっても問題ありません。長い人生を意識して穏やかに生きようではありませんか。今回はダメだったけど次回を頑張ればいいよねと思えばいい。あなたは人生から多くの時間をプレゼントされています。人生からプレゼントされている貴重な時間を意識すれば1秒1分を大切に丁寧に生きていけるでしょう。時間さえあれば何でもできます。まだまだ人生は長いと意識して心に余裕を作りましょう。イライラしたり焦ったりすることが減りニコニコしたり落ち着いたりする時間が増えます。そして人生にはまだまだ多くの可能性が残されていることにも気づけるはずです。まだまだ人生は長いと意識して心に余裕を作る。完璧主義を直す30の方法。その28。もっと肩の力を抜こう。もっと深く呼吸をしよう。肩に力が入りすぎていませんか？呼吸が浅くなっていませんか？仕事に集中するときには誰でも起こる現象ですが、特に完璧主義者は顕著です。完璧を意識していると仕事をするとき責任感やプレッシャーを強く感じるようになります。普通の人より肩に力が入りやすく、呼吸も浅くなりやすい。一時的ではなく、慢性的になっている場合が少なくありません。肩に力が入っているだけ、呼吸が浅いだけ、と思いますが、軽視できない悪影響があります。肩に力が入っていると、血液の流れを妨げるため、疲れやすくなったり、仕事のパフォーマンスが低下したりします。呼吸が浅くなっていると、脳を循環する酸素量も不足するため、頭の働きが低下します。そうして、ストレスを感じると、ますます、肩に力も入って、呼吸も浅くなる悪循環に陥るのです。完璧主義者は今すぐ肩と呼吸を意識しましょう。まず意識をしながら肩の力を抜くようにします。肩をだらんとした状態にして楽な状態にします。肩を回してみたり自分で軽く肩を揉んだりしてみるのも効果的です。次に深く呼吸をしましょう。息を吸った後ゆっくり息を吐く。吸うより吐くことに力を入れると酸素を効率よく体内に取り込めます。肩の力を抜いて深く呼吸をすると不思議な現象が起こります。体の力を抜いただけで自然と心や考え方が柔らかくなっていくことを実感できるのではないでしょうか。心と体はつながっています。体の力を抜くことで心の緊張も抜けていきます。完璧主義の固い考えが穏やかになり心が柔らかくなっていくでしょう。普段から体の硬直を感じたら意識をして取り組むようにしてください。完璧主義者は肩と呼吸への意識を心がけたい。意識的に肩の力を抜き深い呼吸を心がければ感じるストレスやプレッシャーも和らぎます。肩の力を抜いて深く呼吸をする。完璧主義を直す30の方法。その29。 諦めることを前進と考えてみる。世間では諦めるのは悪いことという風潮があります。勉強、スポーツ、仕事。確かに努力もしないですぐ諦めるのはよくありません。難しいことがあってもそれが仕事なら取り組まなければいけません。最初はうまくできなくても勉強や練習をしていけばだんだんできるようになります。頑張ることは可能性を高めること。頑張った分だけ成功に近づけます。できないことがあればできるようにする考え方は大切です。夢や目標を持って生きることは人生の張りになり生きがいにもなります。しかし現実世界では極めて実現が困難なことも存在します。今から練習を始めてオリンピック選手になるのは不可能ではありませんが、大変困難でしょう。今すぐ会社を辞めて宇宙飛行士になる夢を追いかけるのは不可能ではありませんが、現実的に厳しいでしょう。上場企業の激しい出世争いに勝ち抜いて社長まで上り詰めるのも不可能ではありませんが、厳しい競争になるのは確実です。ほぼ不可能なことに執着していると費用、時間、労力に際限がありません。特に完璧主義者は諦めイコール悪と考える傾向が強い。出口の見えないトンネルに迷い込んで抜け出せなくなる。ゆくゆくは人生を破滅させてしまう危険性もゼロではありません。断念しないで続ける姿勢は素晴らしいですが、むやみに続けることも大きなリスクが潜んでいるのです。そこで大切にしたいのは諦めです。ほぼ不可能なことは潔く諦めることも大切です。諦めれば無限ループから解放され、それ以上は苦労しなくて済みます。もし完璧主義の性格が諦めを妨げるなら良い考え方があります。諦めることを前進と考えてみましょう。諦めるといえばネガティブに考えがちですが、ポジティブに考えてみる。自分の限界を受け入れることで別の選択肢を選べるようになりました。上手に諦めることで別の光が見えてきました。方向転換をすることで別の道を歩めるようになりました。つまり前進なのです。もう頑張らなくていいよ。もう諦めて次に進もうよ。そう自分に語りかけると完璧主義の固い心が柔らかくなっていくでしょう。上手に自分を許していくことが完璧主義を直していくことでもあります。諦めることを前進と考え、上手に自分を許していく。完璧主義を直す30の方法。その30。無駄になった経験は別の機会で生かされると考えること。完璧主義者は無駄な経験を嫌います。意味のあることや結果の出ることだけ求めようとします。ところが実際は勇気を出して挑戦しても不毛に終わることも少なくありません。そんな時完璧主義者はなんて無駄なことをしてしまったのだろうと悔しがり自分を責めてしまいます。無駄を避ける気持ちが強いため無駄な経験をしてしまった時ひどく感情的になります。予定通りにいかなかったことに腹を立て自分に自信をなくしたり自己嫌悪に陥ったりします。無駄骨を折った。時間を返してほしい。無駄遣いをした。お金を返してほしい。恨んだり悔やんだりして無駄な経験を悔やむのです。しかし無駄な経験と思い込むのはよくありません。無駄を避けようとすると行動範囲が狭くなり行動力も弱くなります。無難な選択しかできなくなり行動もワンパターンになるのです。こうした時良い考え方があります。無駄になった経験があればきっと別の機会で生かされると考えましょう。その時は生かされないかもしれませんが別の機会で生かされます。何の失敗がいつどこで役立つかは分かりません。一つ言えるのはいつかどこかで役立つということです。ビジネスでの失敗がプライベートで生かされることもあるでしょう。プライベートの失敗がビジネスで生かされることもあるでしょう。例えば好きな人に勇気を出して告白した結果振られたとします。結果だけ見ると失敗ですが辛い経験を通して精神力が鍛えられました。強くなった精神力が営業、交渉、プレゼンなど仕事で生かされることはありえます。本人も気づかないうちにいつの間にか別の場面で生かされているのです。難しい仕事に挑戦した結果失敗に終わったとしましょう。結果だけ見れば失敗ですが辛い経験をしたおかげで同じ失敗をした人の気持ちを理解できるようになります。共感や同情がしやすくなり包容力に変わるでしょう。自然と相手に寄り添った話し方ができるようになるはずです。本人は生かすつもりはなくても別の機会で自然と生かされている状態です。完璧にこだわるのはナンセンス。どんな失敗もその場で結果が出なくても無駄になりません。無駄になった経験は別の機会で生かされると考えることです。そう考えると人生に無駄な経験は一つもないことに気づけます。むしろ完璧を無視してどんどん行動していくことです。別の機会で生かされると考えるとすっと心が軽くなり明るい気持ちになれます。最近どんな失敗をしましたか？今は失敗に感じるかもしれませんが別の機会で生かされます。生かされる日を期待して何か新しいことに挑戦してみましょう。無駄になった経験は別の機会で生かされると考える。完璧主義を直す30の方法。まとめ。その1。完璧主義の程度がひどいならできるだけ直すように努力する。その2。完璧主義を直すと意識する。その3。完璧主義の長所、メリットを確認する。その4。 完璧主義の短所、デメリットを確認して注意する。その5、うまくいかなくても自分を責めず希望を与えるようにする。その6、自分の中で70点満点と再定義して完璧の基準を下げる。その7、100点満点ではなく合格点を意識する。その8、相手に完璧を求めるのはやめる。その9、グレーの価値観を取り入れる。その10、完璧主義ではなく最善主義を心がける。その11、ミスの許容範囲を広げる。その12、目標の達成ではなく目的の達成を意識する。その13、不得意なことを経験してミスや失敗をたくさん経験する。その14、少しずつ仕事を人に任せていく。その15、完璧を人に押し付けないように注意する。その16、深みにはまりそうなら最初から関わらないようにする。その17、限界を知り適度の目安を意識する。その18、そんなにこだわって何の意味があるの?と自分に問いかけ客観性と柔軟性を取り戻す。その19、先に休暇の予定を入れて過労やストレスをためすぎないようにする。その20、時間のかかる仕事を考慮しながら優先順位を考える。その21、他人の適性や才能を真似するのではなく、自分は自分の適性と才能を見つけ集中する。その22、完璧にしようと思うのはやめ、適当にしようと思うようにする。その23、一旦結果のことは忘れ、過程を楽しむようにする。その24、自分が納得する範囲を広げてみる。その25、達成できなかった部分より達成できた部分に着目しながら未達成で満足する経験を積み重ねていく。その26、そもそも完璧にできないことではないかよく考えてみる。その27、まだまだ人生は長いと意識して心に余裕を作る。その28、肩の力を抜いて深く呼吸をする。その29、諦めることを前進と考え上手に自分を許していく。その30、無駄になった経験は別の機会で生かされると考える。